ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。今週は列島だよりで桜についての話題をお届けします。今週の一曲では、桜咲く卒業の季節、それぞれの道へ旅立っていく友人といつの日か再会することを誓った歌、桜をお送りします。またふるさとの声では、拉致被害者石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けします。それでは今日も30分間お付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。3月24日、アメリカに出張中の泉教授に、米朝協議に対するアメリカの見方について電話で伺いました。
3月13日にジュネーブで米朝間の協議が開催されました。アメリカのクリストファー・ヒル国務次官補と、それと北朝鮮のキム・ケグワン外務次官が協議を行ったわけでありますが、一番の中心の問題である北朝鮮の核計画に関する申告の問題については、大きな進展が見られなかったと言われております。相変わらずこの核計画の申告をめぐっての大きな問題は、一つはウラン濃縮計画を北朝鮮が認めること、そしてもう一つはシリアに対する核協力を北朝鮮が認めることと、この2つが大きな問題であるわけですが、まだ依然として北朝鮮はそれを認める段階には至っていないということが、今回の3月13日のジュネーブにおける米朝協議でも確認をされたということだと思います。そういう状況を受けて、今ワシントンでの雰囲気といいますか、時間がだんだんなくなってきていると。これはそのブッシュ政権の間に、核問題を処理する時間ということになりますと、大統領選挙の前までの10月頃までということになりますので、もうあと1年をもとくのとに切っておりますから、時間的な余裕がない。その間に第2段階を終えて第3段階に進めたい、すなわち北朝鮮の非核化の実質的な非核化の作業に着手したいというのがブッシュ政権の非常に強い要望でありますので、そのためにかける時間がだんだんだんだん少なくなってきているということで、できるだけ早く第2段階を終える、すなわち北朝鮮の申告をきちっとさせるということを早くやらなければいけないという、そういう懸念が生まれてきていると思います。北朝鮮がなかなか前向きに動いてこないものですから、もう一つの懸念は、ブッシュ政権ではなくて、北朝鮮が来年アメリカで誕生する新政権との間に 協議をし取引をしようという方向に今変えてきているのではないかという懸念も、まあ、アメリカの中には少しずつまた強くなってきているような印象もあります。しかしいずれにせよまだ時間はもちろん残されているわけですし、できるだけ早く北朝鮮の完全でかつ正確な核計画に関する申告というものを実現させるために、アメリカは最大の努力を払っているというところだと思いますし、その際、今言われるようになっております一つのキーワードが、クリエイティブアンビギュイティというその創造的な曖昧性という言葉が出てきております。具体的に何を指すかなかなかわからないところでもありますが、しかし今考えられますのは、ウラン濃縮問題について、そしてシリアに対する核協力の問題について、北朝鮮がそういう事実があったことをまず認めるということは必ずやってもらわなければいけないと。しかし過去にそういう事実があったとした場合に現在もそれが続いているのかどうかという問題が当然その後提起されるわけですが、その現在もウラン濃縮計画を進めているのか、現在もシリアに対して核協力をしているのかどうかといったそういう問題については、今この時点で明確にするのではなくて、第3段階に入った後さらにその継続協議を通じて明らかにしていくという、やり方もあるということで、その点では曖昧性を少し残してもいいということではないかと感じられます。したがってその創造的曖昧性という言葉は、まず過去に北朝鮮がウラン濃縮計画とシリアに対する核協力を行っていたということを認めることが、最低限必要なことで、それをもとに第三段階に進み、北朝鮮のこれまで溜め込んだプルトニウムを吐き出させるという、その作業に早く着手したいということを今ブッシュ政権は非常に強く願っているようであります。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今週は拉致被害者のお一人でおことが好きだった増本瑠美子さんのご家族からのリクエスト、おこと演奏での桜桜をお聞きいただきながら桜の話題をお届けしましょう。日本では桜が各地で咲き始めています。桜の名所100選の一つ、兵庫県の姫路城の桜。姫路城は世界文化遺産にも登録され、白鷺城という名称でも知られる美しい白壁の城。城の周囲を埋め尽くす千本もの満開の桜がお城の白壁や天守閣、石垣と相重なり、見事な景観を作り出します。また桜の名所として名高い奈良県の吉野山、麓から山頂までを薄紅色に覆い尽くす3万本もの白山桜。4月の上旬から下旬にかけて山裾から山頂へと順に花が開花していきます。吉野は1000年以上も前から桜の名所として知られ、時代を超えて人々に愛されてきました。これにあやかって名前が付けられたのが日本を代表する桜の品種、ソメイヨシノです。江戸時代の終わり頃に現在の東京の駒込にあったソメイ村の職人が品種改良をしてできたソメイヨシノ。成長が早く開花が華やかなことから全国に普及し、現在では日本で咲く桜のうちおよそ8割をソメイヨシノが占めています。実はこのソメイヨシノ、自分の力で繁殖することができません。全国にあるソメイヨシノは人が接ぎ木をすることによって増えていったもので、元はソメイ村の職人が作った一本の木。 つまり全てのソメイヨシノは同じ遺伝子を持っているのです。日本列島の南から北まで全てのソメイヨシノは一定の気象条件になることで花を咲かせます。そこで気象庁では毎年全国各地のソメイヨシノの開花時期を予測しています。今年の桜の開花時期はほぼ平年並みで、東京では3月末頃のようです。5月初めには札幌でもお花見ができるでしょう。桜前線が北へ北へと上がっていき、本格的な春が日本列島を包むことになります。北朝鮮では春の到来を告げる花といえば、黄色いレンギョウや鮮やかなピンク色のチンダルレの花だそうですね。その頃には美しい花々が皆さんのもとにも春を運んでくれることと思います。以上、列島だよりでした。さて、次は拉致問題解説のコーナーです。今週も先週に引き続き、家族会の活動の中心になってこられた横田茂前代表にお話を伺います。横田前代表は拉致被害者横田めぐみさんのお父さんでいらっしゃり、家族会結成以来2007年11月に飯塚茂雄さんに代表を引き継がれるまで10年間にわたり初代の代表を務められました。家族会はこの10年、講演会、写真パネル展などを開催し、また署名活動や募金活動を行うことを通じ、拉致問題に対する国民の理解を深め、世論を喚起してきました。こうした活動により、今日拉致問題への理解は、日本国内はもとより世界の人々にも広く浸透してきています。2006年には横田前代表ご夫妻をはじめとする拉致被害者ご家族の救出活動を描いた映画めぐみがアメリカ人の監督により制作されました。この映画はその後アメリカ、日本を中心に世界各国で上映され、国内国外における拉致問題への関心を広げています。日本政府は日本国内の学校に対し、映画めぐみの上映を積極的に呼びかけるとともに、この映画のアニメ化を計画するなど、若年層の拉致問題への理解を深める取り組みを推進しています。さて、今週は横田前代表にこの映画めぐみに対するお気持ちをはじめ、写真展への反響、国民世論への期待などについて伺いました。
写真展なんかでも皆さん、それぞれの方が自分の身に置き換えていきますか、まあ、我々ぐらいの、年配の方ですと、まあ、うちの子供も今43歳で、同じぐらいなんだとか、それからそのぐらい の40歳代の方ですと、今うちの子供が、今中学1年生なんですけど、こんな子供がさらわれたら、もうどうしようかと思うって、一日前帰ってきてほしいっていうようなことで、自分の身に置き換えてね、まあ、考えてくださる。それはやっぱり、もう拉致の問題を知っていただく上では非常に写真展も大きかったですし、それから映画でも同じような形で、拉致のことなんか何でも知ってるかと思ったら、もう知らないことばっかりだったって、この映画の力も大きかったと思いますし、これも日本国内だけでなくて海外でも何回も上映されております。この映画は、それからアメリカでも最近ではニューヨークで映画会を開いてくださったんですけど、それからアメリカで試写会をやった時に、その会場の館長さんがブッシュ大統領に DVD を送られて、そうすると大統領から 老楽人と一緒にご覧になるっていうのはお手紙をいただいたなんていうことを監督さんを通じて我々の方にも伝わってまいりましたから、本当に大勢の方が見てくださって、こんな小さな子供が拉致されて30年も解決ができてないんだって、これはやっぱり何とかですね、協力しなければって形を皆さんが持ってきていただいたということは、やっぱりこれも力も大きいし、この映画をご覧になったポール・ストーキーさんが、めぐみの歌を作ってくださったりと、いろんな形でラジオを知ってくださるの大きな力になっております。
次に、2002年の小泉総理訪朝、その後、政府に拉致問題対策本部ができたことなど、日本政府の取り組みについて伺いました。
北朝鮮は、従来から拉致はないというふうにずっと言い続けてたわけなんですが、平成14年 の、 小泉総理の訪朝によって、拉致を認めて、それから遺憾の意を表したわけなんです。しかし現在は政府は非常に拉致問題の解決に力を入れてくださって、それこそ国の最重要課題だっていうことの認識でやってくださっています。これは日本が最終的には独自に解決しなければならない問題ですから、政府の現在の熱心さが実って、そして皆さんが羽田空港に帰ってくる日が一日も早く来ることを願っています。
次に、今までの活動を支えてこられた原点について伺いました。
我々が特別な人間ではなくて、親子の絆って言いますか、もし自分の子供が拉致されたということであれば、それはもうやっぱりいろいろことをして助けたいという気持ちはどなたもお持ちだと思います。ですから、北朝鮮は、めぐみは死亡していると主張していますけど、これは、何らそういった証拠もありませんし、生きていると信じてますんで、やはりこれを何とかして一刻も早く助けなければっていう気持ちでずっと、10年来てしまったわけですが、これからもやっぱり我々の体力の続き限りはまた救援活動を続けていきたいと思っております。めぐみがお嫁に行くときで持たそうと思って、本当に生まれた直後からずっとたくさんの写真が撮りためてあるわけなんですが、しかし13歳のときでパッと切れてしまっているわけです。でその後、北朝鮮から大人になった写真、それから結婚式の直後とか、それからウンギョンさんの1歳の誕生日の写真とかありますけど、やっぱり自分我々はその頭の中ではもう中学1年の時からちょっと成長しておりませんので、なんか私は妹の写真を見ているような感じで、あまりめぐみ間違いないと思うんですけど、ちょっとこう実感が湧かないんですけど、早く帰ってきて続きをまた撮りたいと思っています。
最後に、世論への期待について伺いました。
やはりこの問題を解決するためには個人の力ではどうにもなりませんで、政府にお願いするしかないわけです。政府やそれから政治家の方っていうのはやはり国民世論によって動きますので、やはり同胞を助けなければっていう国民の声をもうずっと持続させていくということが解決のための一番大きな力となっておりますので、ぜひ国民の皆さんがこの問題に関心を持ち続けてくださるということが日本人を助けるための大きな最大の力になりますので、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。
家族会の横田前代表のお話でした。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者ふるさとの声のコーナーです。今週は拉致被害者石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けします。石岡徹さんは今から28年前の1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。徹へ。徹が日本を離れてからそろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。 トールは写真の先輩で、よくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。トールにとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃、時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。ずいぶん時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、トールが覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、トールはそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのはご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれどカレーやシチューが好きだったね。そしてシチューと一緒に食べたゴンダ、お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこもち、お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえばトールは具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は森山直太朗さんの桜をお送りします。森山直太朗さんは1967年のヒット曲この広い野原いっぱいを歌った歌手の森山良子さんのご子息で、現在は親子揃って歌手として活躍しています。直太朗さん自身が作曲したこの曲は、桜の咲く季節、それぞれの道へと旅立っていく友人といつの日か再会することを思い起こさせる歌です。美しいピアノの伴奏に乗せて歌う直太朗さんの独唱。2003年3月、この歌が発表されるや否や人々の心を捉え、桜の季節が終わりを迎える頃にヒットチャート1位を独占。以降1年近くにわたりヒットチャートの上位に名を連ねました。それでは桜をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桜をお聴きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、 日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日夜11時30分と1時からの2回30分間内容を週替わりでお届けしています。3月30日より夜11時30分からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 11,775kHz です。また朝鮮語放送イルボネーパラン日本の風も毎日夜12時と2時からの2回30分間お届けしています。3月30日より夜12時からの周波数が変わります。新しい周波数は 11,690kHz です。それではまたお会いいたしましょう。